時刻は11時になりました。ハニー FM から生放送で戸川氏がお送りしております。さて今日ははちみつ情報局です。スタジオに鈴木さんです。こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いいお天気になってきましたね。
そうですね、はい、
朝ちょっとね曇ってるかなと思ったんですけども、
はい、
さあお出かけするにもいい季節ということで、はい、今回ご紹介いただく情報ですけど、はい、今日はどんな内容でしょうか。
はい、今回は私の好きな建物系なんですけれども、
建物シリーズをやってまいりました。
はい、はい、一応イベントとしては終了しているのですが、はい、今もオンラインでは見れますので、
うん、そうなんですね。
はい、それを楽しんでいただけたらというふうに思っています。
どんなイベントでしょうか。
はい、今回紹介しますのはイケフェス2021、うん、これは略称なんですけれども、はい、生きた建築ミュージアムフェスティバルについてリポートしたいと思います。
今年も開催、
は
い、と、
そうなんです。はい、はい、今年も、はい、オンラインでの開催ということですね。
は
い、
なるほど、まだオンラインなんですね。
そうですね、はい、
でこのオンラインはまだ見ることができる、
見ることができます。
そうなんですね、
はい、ぜひイケフェス、はい、またはイケフェス2021で検索していただくと、うん、もうたくさん出てきますので、
いいです ね、
もうちょっと困っているんですよ。
困るぐらいある、はい、建物好きにはたまらない、
はい、困っていますね。本当に困っています。
そうなんですね、
はいはい、ちょっと収集つかないので、はい、
もう時間がもういくらでも足りないぐらいに、
ね、はいはい、ちょっとそればっかり見ているわけにもいかないので、
そうですね、
はい、
これもして、ね、
はい、でも見たいしみたいな。
そうですか、はい、今回はオンラインということで、はい、どんな内容でされたんですか。
そうですね、はい、このイケフェス2021なんですが、はい、日本最大級 の、 建築のイベントということで、はい、長い歴史を持つものから、うん、超高層ビル、うん、最近建てられたものですね、はい、それから建築家による名作と呼ばれるものから、はい、喫茶店、ね、簡単にこう
スッ
と、
ね、幅広いですね、
はい、入れるような喫茶店に至るまで、約150以上の、うん、建物について、はい、それぞれのこう動画ですとか、
動画、
はい、それが、ね、アップされているのですね。もう個性的です。なるほど、はい、もうそれぞれ
写真ではなくて動画でこう見ることもできると、
ね、はい、はい、まあ、ものによっては建物の内部をいろいろと見せてもらえるものもあれば、まあ、建物に関わっている人がこう延々こう語り尽くしているような、
いいですね、
はい、そういうのも、ね、ありますので、それぞれ個性が出ていますので、そういったところを楽しんでいただける内容になっていますね。
じゃあこれ時間いくらあっても足りないですね。はい、一個ずつこうね楽しんでみてると、ね、
はい、150あります、ね。
そうですよ。
先は長い。一日こういくつかというふうに。
そうですね。はい、計画的に見ていかないと終わらないですから。
は
い、
ぜひ計画を立てていただければ、ね、はい、で、ね、今回なんですけれども、はい、一応日にちとしては10月の30日土曜日と31日日曜日ということで、はい、これはなぜこうなっているかというと、はい、まあオンラインなんですが。この日限定のこの日だけ見られるという、はい、そういうプログラムもありました
。 あったんですね。
はい、そうなんです。
そうですか、
はい、でさらにプラスして、そんなに大きくは宣伝していないんですけれども、うん、はい、何箇所かは実際にこう、うん、訪れることができるものもありましたので、
それはそれは、
はい、今年はそういう形でやっていくというふうですね。
じゃあオンラインと、まあ、実際に行けるという、はい、
そうですね、
内容で開催されたということですね。
はい、そうです、うん、はい、で今年はさらに公式ガイドブック、去年は、ね、ちょっと出なかったんですけども、はい、うん、公式ガイドブックも出まして、はい、
今手元にの持ちですね、
はい、そうですね、
結構分厚いですね、
はい、そうなんです、こちらが出まして、はい、まあ、読み物とあと建物リストが載っていますので、うん、うん、はい、これも秋の夜長にです、ね、楽しんでいただいて、ね、これも見ないといけないし、動画も見ると、
あ、忙しい、
忙しいですね、
はい、
でこちらのガイドブックなんですけれども、はい、現在発売されておりまして、800円プラス税ですね、うん、で関東には安藤忠雄氏のインタビューがまず、
うん、ね、
はい、バーンとこう出ていますので、これを読むのもまた良いかなというふうに、
そうですね、
はい、で他に、あ、すいません、はい、他にはこうトピックですとか、うん、はい、コラムがいろいろ出てますし、はい、まあ、紹介しました150以上の建物の、はい、まあ、リストですね、
リストが載ってると、
はい、 あの私も何順なのかなと思うぐらい乗っていたんですが、はい、あの普通にあいうえお順でしたね、はい。
乗ってる情報としては建物はどういう情報が、はい、掲載されてるんですか。
そうですね、はい、あの見開き見ていただく、はい、まあ、片方のページに6つの建物が載っています。
6つの建物があります、はい、写真がありますね。
そうですね、
まずね、
はい、あの例えばこのページですと、はい、大阪市中央公会堂とありまして、はい、国指定重要文化財といった情報、 はい、あと写真がカラーで載っていますね、はい、であの誰が作ったかですとか、ちょっとしたあの情報が載っているのと、はい、一番下には所在地、場所、
はい、場所ですね、
はい、あと建設された都市、都市と設計した人の名前などなど、
なるほど、
いやこれにこだわる方はこだわりますので、
そうですね、そう誰が設計したかっていうのもポイントですもんね。
そう、ポイントですね。こういった情報があの一つのページに、まあ、6個ずつ
6箇所載ってると
、はい、載っていて、ね、とってもすっきりして見やすい風になっていますの で、
そうです、ね、いいですね、
はい、
好きな人にはこうもういいページなんですよね、これね。
あ、もう、はい、はい。
欲しい情報はそこに全部載ってる。
あ、もうここに、はい。もう、あいうえお順なんだったっけ、ああ、大阪なんとかだなって、
尾
のところを見ていただければ見やすくなっていますので。
誰が設計したか、いつ建てられたかっていうのが載って、外観もわかるし。
はい、わかりますね。
おー、
は
い、なるほど。
はい。そんな風ですね。はい。で今回なんですけれども、はい、あのあすいません、これ、ええ、あの冊子としては約110ページの内容になっていますので、うん、あのただで申し訳ない、ちょっと三田市内の書店にはすっと置いてあるわけではないので、はい、注文していただく、
ちょっとこう特殊なね、
はい、あのしていただけるといいかなと思います。はい、私も大阪まで行って買ってきました。
これはネットで売ってるんですかね。
あ、はい、あのもちろん販売していますの で、
そうなんですね、
はいはい、私もあのだいぶどうしようかなと思ったんですですが、三田の書店で注文しかかったんですけど、はい、届くのに、ね、2週間ぐらいかかる。
時間がかかると、はい、もういち早く読みたいし、
はい、
早く欲しいので、
はい、この30、31日を過ぎるかな、ぐらいの風だったので、
それはちょっと、ね、はい、合わないので
、はい、ですのでもう先に行って買ってきました。
そうですか、
はい、
なるほど、
はい、で今回なんですけども、はい、スペシャルプログラムとしてトークライブや動画、うん、はい、まあ、動画はまあすでに撮影したものを、まあ、あの見られるんですけれども、はい、トークライブですので、うん、実際にその建物に関わった方とかが、うん、ある時間になると、はい、あのまあ、YouTube といった形で見ることができる、はい、でそれを、はい、あの30日の例えば3時からとか5時からとかやっているのに、併用して参加型のイベントもあるんです。
そうそう、ね、
見るのか行くのかで、はい、またここで、ね、困ってしまいまして、
困りますね、
はい、でもちょっと散々考えたのですが、申し訳ないけども土曜日の方はもう見るのは諦めよう、
諦めて、
は
い、もう参加する方に、
出かける方に、
そうですか、
はい、そして見る方は日曜日に、
日曜日に、
はい、そういう、まあ、結論に至りましたね。
なるほど、
はい、
もうそのあたりは
こう私だけが悩んでいるのかもしれないですけど、
すごく悩む問題ですこれ、ね、
すいません、はい、あの他の人はもうあのそうじゃないかもしれないんですが、私はここでだいぶ悩みましたね。
悩んだという
ね、はい、
そうですか、じゃあ土曜日と日曜日こう内容を変えて、
はい、
あの参加したという
と、ね、そうですね、はい、トークライブの方は、ね、もうあの、そのライブなのでその時しか聞くことができないんですよ。
あとでこうオンデマンドでっていうのはなかったですね。
はい、ないですね。
この時ストリーミングで、
はい、ああもうね、なんなら歩きながら聞こうかぐらい、ね、思ったんですけど、それもまたちょっと集中
で、 危ない、そうですね、
できないかなと。
そうですね、
公園でこう何かあの、ね、機械を使いながら見るということも思ったんですけど、うーんと
悩みながらこう大いに悩んだ、
はい、
内容だ
ったんですね、すみません、こんなところでもすでに悩んでいるのですが、
いやいや、はい、まあ、それぐらいこう魅力的なんですね、はい、建物の席にはね、
ありがとうございます、
いいですね、
はい、で実際に出かけたのは、はい、北浜、大阪の北浜、はい、中之島周辺なんですけども、そこにありますルポンドシエルビルというのがありまして、うん、はい、こちらはあの昔は大林組の旧本店というものなんですね、はい、これにまず行きました、はい、でその次は芝川ビル、うん、これはもうおなじみのものなんですが、うん、あの船場御堂筋の近くにあります、はい、1927年に建てられたもので、
古いですね、
はい、そうですね、国登録の有形文化財にもなっていますね、はい、でこれを見た後大阪ガスビル、はい、これも御堂筋に建っていまして、うん、有名なのですが、うん、中央区平野町にあります、はい、で と1933年の建築で、これは安井武雄という方の建築ですね。はい、で最後に行ったのが日建設計大阪オフィス、はい、これは新しい建物になるんですけども、これもあの御堂筋から少し行ったところ、はい、蓬莱橋という通りにあるのですが、1986年の建物です。あ、
比較的最近なんですね、
はい、そうですね、はい、この4つ本当にもう少しあの空いているところあったんですが、まあこれがせいぜい、まあ1日でね、かなと、ね、お昼もどこかでは食べるし、
食べないと、ね、いけないし、
はい、
あ、じゃあ4カ所なんとか行けたということですね、
はい、そうですね、はい、でまず行ったのは北浜にあるルポンドシエルビル、はい、大林組の旧本店なんですが、はい、ここはあの普段も空いていまして、はい、現在は大林組の歴史館やレストランになっています。ややちょっと私が入るにはややお高いレストラン
いやいや、そんなことないと思います。
いやいや、ちょっと勇気が
いる。あ、そうですか。
あの、着替えて行った方がいいかなという感じのレストラン。
そうなんですね。へー。
はい、あと歴史館はこちらはあの自由に入ることができるんですが、はい、うん、そうなると、はい、まあ、また行けるからいいかなとか、
ね、
やや油断を ね、はい、していたのですが、
ま
あ、今回こうやって空いているということで、あの実際に行ってみようということで入りました、はい、こちらね、外観はもうとっても大きい建物なんですけども、はい、川のそばに立っていまして、あのうまく説明難しいんですが、スパニッシュスタイルと呼ばれるもので、茶系のね、とっても落ち着いた、はい、あの思わずこう入っていきたくなるような、ところなんですね、こんなレストランで食べたら美味しいだろうなというような、
いいですね、はい、いい時間過ごせそうですね。
そうですね、はい、で、あの入るのはもちろん初めてだったんですけども、今回はイケフェスの期間中ということで、はい、イケフェスの時はあの緑色の、ね、はい、バナーっていうのが出るんですね、はい、北建築の上面、はい、それがこう出て、まあ、かけられていて、もう感激してしまいかかっているだけで、
かかってるのに感激したんですね。
かかっている、今年はかかっていると思ったらもう、もうその時点で、はい、
うるうると、
はい、去年はね、一つも
なかったんです
ね、一つも空いてなかったので、
そ
っか、今年はかかっているんだとも思っただけで、
それだけでこうなんかね、感無量ですね、
はい、すいません、もうこの時点で入ってもいないのに
もうピークが来ましたね。そうですか、
はい、
じゃあ今回はバナーが出ていたということですね、はい、
そうですね、で、この大林組歴史館なんですけれども、はい、あの中に入りますと、うん、まあ、大林組はどのように大きくなっていったかとか、ね、うん、とってもよくわかるように、はい、あのいろいろな資料が置いてありまして、あの初めて見るものでもあのよく理解できましたね。
そうなんですね、わかりやすい内容ですね、
はい、しかもね、もういかに大林組がたくさんの建物に関わってきているか、はい、もう名だたるものはほぼそうなんじゃないかという。
あ、そうなんですね、はい、それもわかる、
はい、わかりますね、例えば、甲子園球場とかそういう、
そうなんですね、
そういうものがね、もういきなりそうなので、そういうの写真がね、もうバンバンバンと、もうありすぎて、あ、これも、あ、これもというふうで、はい、もうなんかいつも
創業当時のこととか、
はい、
まあ、いろんな建物とか建築物を関わったもの全部が分かる、
はいはい、あと例えば大阪城ですとかね、
大阪城、
そういう、まあ、あの再建された分なんですけど ね、そういったもう普段もう普通に思っているものが、もう、あ、これもそうだったんだなと、というふうに思ってしまいまして、はい、
あの、いいですね、
そう、はい、そういう時代なんだなというふうに、いろいろ皆さんね、それぞれ思いを馳せながら見ることができるかなというふうに、
じゃあ大林組が関わった建物巡りもできるぐらいの、
そうなんですよ、またね、そんな課題を与えられてしまった感じでちょっと困っているんです、はい、ここにあのパンフレットがあるんですけど、ここに、ね、何々をあの建てたみたいなこと書いてあると、またこれを巡らないといけない、
行きたくなるわけですね、鈴木さん的には
困ってしまうんですよね、
もう終わらないですね、これ、ね、
終わらないんですよ、はい、一つこのね、あの家庭がどうも終わりそうかなと思って、またこういう新たなもの
が新しいシリーズが始まってくるので、
来てしまってですね、
まだまだ行きたいところがありますよ、
困ったなと思いながら、はい、いましたね、はい、
じゃあまずここでじっくりとそのあたりをこう、はい、いろいろイメージも膨らませながら楽しめたということですね、
はい、でここを見終わった後、はい、次はあの少し歩いていきますと、芝川ビルというところに行きました、
先場にあるんですね、
はい、そうですね、こちらもね、もう外観がものすごく素敵で、あと中も入ったらね、もう写真をもう もう他に来られている方 も、はい、もう皆さんもバチバチと
撮って
もうここもここも撮りたいという風ですね、はい、
そう人気の場所とかあるんですか建物内部で。
そうですね、
人気の場所
例えば階段のこう手すりの雰囲気ですとかね上がり口のあたりとかでもう皆さん撮ってらっしゃいます、
ね、そこを撮ってるんですね。
そのあたりとか
誰かモデルさんが立ってるんじゃなくて
誰もいない
立たずにその階段の上がり口をバシバシ撮ってる。
そこをまず、はい、撮っているという。
なるほど、
はいふふふふです、はい、そうです。だからできればこう誰もいてほしくないですね。
誰かが、 がメインですから、
はい、いなくなった時にみんなパシャパシャと撮っていましたね。はい、
いいですね、
はい、で今回まあ、4階にテラスがありまして、うん、その途中のところはいろいろな、うん、お店が入っています。例えばチョコレート屋さんですとか、うん、
いいですね、
パン屋さんですとか喫茶ですとかいろいろとね雑貨を売っているお店とか入っているんですが、4階にテラスがありまして、はい、ちょっとね外が見えるんです。広くなっていまして、
しい、
はい、この都会の真ん中に、あ、ここにもう、 こう青空が見える場所があるか、
あ、いいですね、
というような風ですね、はい、でいつもは毎年でしたら、うん、池フェスの時の休憩所になっていまして、
あ、そうなんですね、ここが、はい、あ、じゃあ、まあ、おなじみの場所で、
はい、そうですね、ちょっと一息つけるようにう、はい、なっているのですが、
中はビルですね、船場になって1927年、はい、そのままのずっと残ってるんですか。
そうですね、はい、そのままの雰囲気です ね、 ですね、はい、ぜひ見ていただきたいなというふうに思いますね、
は
い、
じゃあこの後は後半にですね、はい、残りのまた2箇所と、はい、その他の話題なんかもお聞きしていきたいと思います、はい、後半もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
時刻は11時19分。今日はですね、はちみつ情報局ということで、スタジオに鈴木さんをお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回、池フェス2021ということで、はい、オンラインと当日参加できたものを、ね、はい、紹介していただいておりますけれども、はい、この曲の間にもいろいろパンフレットなどね、見せていただきまして。
はい、はい、笑いが込み上げますか。
いろいろこうねポイントがあるんですよね、ここにね、はい、きっと、うん、はい、分かりますよ、
すみませんね、
はい、で後半ですけども、はい、続いてが大阪ガスビルですか。
はい、そうですね、はいはい、もう少し歩いて今度御堂筋を渡りますと、大阪ガスビルが見えてきます、はい、でここは内部に何度か入ったこともあるので、はい、どうしようかなとかも思ったんですけども、う
ん、思ったんですけど、
やっぱりせっかく入れるということで、はい、あと少し違った作品展示もあるというふうに聞いていましたので、はい、うん、はい、それも楽しみに行ってみました。
なるほど、
はい、で今回は1階のみの公開でしたね。
あ、そうだ、
はい、普段はね、エレベーターに乗って上まで上がったり、うん、いろいろ説明していただけるんですが、
今回は1階のみと、
そうですね、感染予防と、ね、はい、いうことで1階のみになります。皆さん
ね、
対策
しながらでしたもんね、
はいはい、でまあ、それもありまして、うん、何かイベントをしようというふうに計画されたようなんですが、はい、私のガスビル展という、作品を募集されてまして、もうこれはすでに募集されていたものの展示がありました、A4 ぐらいのこの大きさの中に何かこう絵を描くなりして、はいはい、その、まあ、ガスビルにちなんだ絵を描いて応募する
もの、うんうん、あ、そうなんですね、
はい、で私もね、よっぽど応募したかったんですけど、ちょっとその時期にね、はい、
忙しくて、
はい、できなかったですね。
何を作ろうと思ってたんですか、その時は。
私はね、はい、あんまりね、切ったり貼ったりしてはいけない風だったけど、でも1センチまでぐらいだったらよかったのかな。
そうなんですか。
はい。で、プチプチありますよね。
プチプチありますね。
あれを、プチプチという名前なのかなんですが、あれを、まあ、貼って、でそこに色を塗ってちょっとガスビルっぽくしたらどうかなと思っていたんですが、はい、
すごいアートですね。
すいません、でも案のまま終わりました。
なんですね、はい、じゃあいろんな作品、絵を描いたり、はい、そういったものをこう使ったりっていうのもありで、
はい、そうですね、はい、
へ
え、はい、私最初はその募集要項、はい、あんま最初深く読んでなかった時はもう自由にやっていいんだと思っていたので、土台がこの大きさで高さは自由かなと思っていたので、
A4 のサイズに収まればいいんだと、
はい、と思い込んでいて、プチプチで、はい、なぜかプチプチが思いついたんですが、プチプチでその建物自体を作って、でやってみようかなと思っていたら、よく読んだらもっと平面にと、
あ、なるほど、はい、1センチ以内と、
はい、そのあたりが多分、
でも1センチなんですね。
あ、そうですね、一応そうなってましたね。
その中ではちょっと立体感を出していいということ
ですね、はい、少し厚みのある方は確かにありました。
あ、いらっしゃいましたか。
はい、はい、ね、木の板みたいなのに何か 書いたりされてる方とかありまして、紙ではない感じが。
この大阪ガスビルというのは何かこう特徴がある建物ということなんですかね。
そうですね、はい、とてもパッと見たら引きつけられるものなんですけれども、ちょっと申し訳ない、待っていただいてもいいですかね。
先ほどの本ですね。
そうですね、はい、これがあいうえお順なので出てくるんですけども、
王の欄にあるんですね。
はい、そうですね、どうやって言ったらいいでしょう。ちょうどね、御堂筋沿いにまっすぐこう白くこう、カーブするように立ってまして、で 角地なんですけど、はい、角地がね、綺麗にこう、カーブしているんですよ。カクッとではなくてくるーっとこうなって、
はい、
もうね、そこが、はい、そこが素晴らしいということで、はい、パッと見たら、皆さん、そのなんていうかな、こう幾何学的というふうによく表現されるんですけども、窓の面がね、綺麗に入っていまして、はい、そこに引き付けられるという方は多いですね。
あ、そうなんですね。
はいはい、で、最初本館、本館、はい、まあ、今は南館というふうに呼ばれているんですが、それが1933年に経ったんですけども、だんだん、まあ、言ったら手狭になってきたので、今度北館というのも建つんですが、はい、1966年なんですけども、はい、それもその最初の建物にも
う
ほぼ似た感じで、
そうなんですね、はい、コンセプトをこう引き継いで、
そうですね、はい、だからそのあたりがこういかにもこう上手にこうつながっている感じで、
そのあたり、目のあたりも見るのも楽しいですね。
そうかもですね。もうぜひ見に行っていただければ、はい、全くデザインが一緒というわけではないんですけれども、
違和感はない、
なんかね、はい、こう立体感がうまくこう調和していて、
はあ、そうですね、
はい、しばらく見ていたくなるですが、ダメでしょうか。
いいと思いますよ。ちょっと眺めたことでいいでしょうね。
はい、そうですね、はい、ですね、でこちらも入っていったんですけども、ここはね、またさっきもクスクスと笑われてしまいましたが、今度はこうビルのところに、はい、少しずつ、まあビルが広いですから、そこにね、フラッグとして、はい、イケフェスの緑のフラッグ、
イケフェスのフラッグが
並んでいたのを見たら、もう、もうこっちを並んでいるのでと思って、まだ全然入り口の近くじゃないのに、全く外なんですけども、そこですでに感動
が、感動の嵐がやってきました。フラッグが並んでる。
そう、
まあ、去年はね、なかったということで、はい、
なかったのにとかって思ってしま
った。そう
ですか。で、まあ、やっと、受付というか係員がいらっしゃるところにはたどり着いたんですけども、その人たち、まあ、すいません、これもすごい細かい話ですね、その人たちが受付とかいうね、はい、札をかけてるんですね、今年はそれはないはずなのにとか思ったら、またこう、どういう、なんか
またそこで感激が受け付けてくれてるって、
そう、これこんなのでイケフェス2021の、まあ、文字も入ってる、この人たちはこれをつけている。で、まあ、体温チェックとかありまして、私たちはこう参加証っていうのをこう、はい、これをつけてください。
なるほど、
はい、でそこにもこう文字が入っているの、入ってて、こんなここにも文字が入っていると思ったらもう
感動が、
はい、
もう波がどんどん押し寄せて
そうですね、はい、でも思わずこう中入ってから、撮影 OK のところで、その絵を撮ってですね、その撮影 OK のところに並べてこう写真を撮りました。
そうですか。
もうここの館内でしかこの3カ所はつけられないと思ったら、
あ、そうですね、はい、誰かにお願いしてこう杉さんここつけてもこうだってね、撮ってもらってますから
、いいです、もう3カ所があれば、
3カ所がいいですね。なるほど、いろんなところに感動しますね。
すいませんね、もう細かな、はい、そうですね、でここを見させてもらいまして、はい、美術展も、同時開催ということで、ちょっとね、体験型のものもあったんですね、はい、ここにあります、こう石野純子さんという、はい、まあ、アーティストの方なんですけど、この方の作品が展示してありまして、はい、ここに自然の絵が描いてあるんです、まあ、木とか山ですとか丘みたいな絵があるんですけども、はいはい、ここに参加している私たちも、葉っぱとかを切って、はい、紙で切って、はい、でこうペタペタと
足していくんですね、
はい、貼りましょうみたいな、そういう、
ちょうど空いてるところありますスペースがね、
はい、そういうところにね、はい、貼ってもらっていいですって、はい、
へ
ー、まあ、参加型のそういうアートのコーナーがありました。
へー、はい、いいですね、
はい、一緒にね、作ったような気持ちになりますよね。
あれ、私もやったんですよ。
でもね、あ、そうなんですか。あ、はい、そうですね。はい、そうです
よね。
はい、自分の作品、家族を。
そうそうそうそう。
はい。
共同で作りました、みたいなね。
そうですね。はい。そういうこともしましたね。はい。 で最後なんですけども、はい、日建設計大阪オフィス、もう少しそのまま西に歩いていきますとありますね、はい、でこちらはなぜ行ったかというと、体験コーナーというのがありまして、でそれに応募することになっていたんですね、はい、で応募して最初は残念でした、メールが来ました、はい、あなたは残念ですで
落選
あと思っていたんですけど、うん、夕方ぐらいだったかな、何時からの部に空きがありますので、はい、もし今返信をくれれば
行けますよと、
そうなんです、
なるほど、ね、それは
即
チャンスで
即返信
行きますと
行きます
即反応しました、は
い、
杉さんは、
何を体験なのかも深く知らないまま、
あそうなんですか、
もうとにかく、ね、体験コーナーつなぎとだけ書いてある、
つなぎ
何をつなぐんだろう、でもまあ楽しそうということで、これに行ってきました、
はい
はい、でこのつなぎという体験なんですけども、行きますとね、どう説明するといいんでしょう、うん、市販ホームセンターなんかに売ってます、うん、木材ありますね、
はい、
角材の、
ね、
細長いのあります、はい、ああいったものを組み合わせて、はい、金具が用意してあるんですけども、はい、それでカンカンとこう、まあ、私の手でも、本当に何も金槌もいらないですよ、
はい、
手で組み合わせていくと、普通はねベンチの形で、まあ、置いておくこともできますし、それをまあ、組み直して、はい、ちょっとした小部屋のように、例えば茶室のようにですとか、
うん、
まあ、椅子を置いたりテーブルを置いたら休憩できる場になったり、はい、あとカーテンとか、そういうのをすれば、例えば病室のような感じで、
なるほど、
はい、
ちょっとした個室が作れるんですね、
そうなんです、
へー、はい、
で、ね、そんなに個室じゃなくてもいいときはまたベンチにしておいてもいいし、まだもうバラバラにして角材にしておいてもいいというような、
なるほど、
はい、それをみんなで、組み立ててみましょうというイベント、
それがこう体験できる、
はい、
ということですね、
そうですね、はい、
うん、
で特にやり方をものすごく教えてもらえるわけではなくて、はい、一応見本でできているので、まあこんな感じでやりましょうという、
ざっくりですね、
はい、そうだったんです、でしかも参加しているものは、まあ、10名ぐらいいたんですが、はい、大人も子供も混じっていて、はい、3つのパーツに分かれて、うん、まあ、3つのグループに分かれてやりましょうというふうでしたね、はい、でやっていくんですけど、自分がどこをやっているのかももう分からず、はい、
からない、
はい、でも、まあここかなみたいな、やや指導してくださる方はいらっしゃるんですけど、はい、
ポイント教えてくれるん
ですね、はいはい、うん、ものすごく次っきりというわけで、はい、できれば皆さんに考えてやってほしいと、
ね、
いうふ
う
みたいでしたので、頑張って
多
分こうよねというふうで、はい、作ってきましたね、
まあ木材木ですね、
はい、
これにパーツを取り付けるんですね、
はい、そうですね、
取り付けるのは簡単に、
簡単です、全く私のもう本当に手だけですね、ですね、かぶっとこうかませる感じでネジをグッグッグッグッと、
じゃ固定して、
はい、回していけばこう噛み合うふうになりますので、
それとまた次の木をまたつないで固定していくという形ですか、
はいはい、そうですね、はい、なんかできましたよ、じゃあ最後じゃあ立ててみましょう、じゃーんって言ったら、立ちましたねみたいな
無事に、
はい、
問題なく、
問題なく、これでいいです、素晴らしいみたいになって、でこれで使えますね、でまたそれのもう一回私たちの会の後にもう一回あったのかな、うん、多分またその後バラバラにされて置いておかれるんだと思いますね、
これどういった時に使うものがあるんですか、
そうですね、普段はもう本当に例えば体育館にも置いておくとか、はい、公園に置いておいたりしてベンチのように使っておいて、もしも例えば災害とか
の災害の時に、ね、
はい、に使ってもらってもいいですし、
なるほど、
はい、アウトドアのような感じで、公園のベンチかなと思ったらそれを組み立てて、ちょっと休憩できる場にも変身、あとお店のようにも使ったりできますね、
ちょっとしたブースにも
使えたりするんですね、そこではブースとして使ってらっしゃいましたね、受付もそのつなぎを組み合わせたものでやっていましたね、
そうなんですね、
はい、
まあ、災害時にはいいかもしれませんね、
そうですね、
簡易の、ね、
はい、
個室を作って、はい、なんかそのお医者さんとかそういうのも、ね、はい、対応できそうですね、ここ
でね、そうですね、はい、全く釘とかいりません、
いらないと、
はい、その金具のみで大丈夫でしたね、
その金具は売ってるんですか、
ね、まだ今のところ、試作中というか、これでほぼ売り出そうかなというふうみたいですね、
これからのものだったんですね、
そうですね、
いいですね、
はい、今皆さんとやっていきながら、うん、やや意見も集めたりしたい風だったようで、
もう少しこう、はい、改良できるところは、はい、そのあたりを手を入れて、
そうですね、
いずれこう、はい、ホームセンターとか身近なところで、はい、
そうかもですね、
はい、かもしれませんね。
もういつでも目に、うん、あの映るようなところに見かけるかもしれませんね、はい、
そうですか、
はい、でこれに、ね、あの参加したら、はい、そこまでの働きをしたかどうか謎なんですけど、はい、わざわざこうマイスターの賞状まで、ね、いただいてしまう
つなぎマイスター、
もうあなたはつなぎマイスターですとこう言われ
じゃあもう何かあったら鈴木さんにお任せしたら
もうそうなんかそう、それはちょっとまだ熟練が足りないぞと思うんですが、
はい、すごいそういうのもらえるんですね。
そうです。
あ、いいですね、
はい、ここはねとっても手厚いので、はい、あのこういったサービスが
充実してます、ね、よかったですね。なるほど、
はい、あと金具もいただいたんです
よ。あ、そうなんですか。
金具1個なのでどうしたらいいかな、
つなぎたいですね。
つなぎたいんですけどね、
まあ、記念に、はい、その少女と一緒に置いとくのが、
はい、いただきました、
そうですか、はい、記念になりましたねこれもね。
そうですね、はい、であの他に今塗り絵ですとか、はい、あとミニ模型作りなどもありまして、うんうん、あのこの場所は毎回楽しくてとってもね、うん、あの皆さんフレンドリーで手厚いですよ。もう
あまり大満足の
大満足ですね。あまり公表したくない。
いや皆さんにそれはね体験してもらって、はい、魅力を知ってもらいたい、
ね、はい、そうなんですけどね、はい、あまり混み合ってもとかなんか思ってしまうんですがいつも本当に混み合っていますね。ね、
そうですね、はい、まあ、新型コロナのこともあるので、まあ、あの感染対策で人数も制限しながら、はい、で今回オンライン
と、そうですね、まあ、
実際参加できる少しだけですけど、はい、という、
はいはい、人数を制限して参加できるというふうでしたね。
そうですね、
はい、うん、でまあ、今回なんですけども、はい、あのオンラインのみでなくていくつか、うん、本当に実際に参加できて、うん、本当に楽しかったですね、うん、はい、久しぶりにまた初心に帰った感じの楽しみ方ができましたね。はい、で混み合うこともなかったですし、うんうん、はい、ただその最初にも言いましたがライブ配信と重なったのがね、
苦し
い、
これがちょっと、
はい、
苦渋の選択、
苦しいこんなことで私は苦しんでいるのかというような
でも日曜日は見られたんですね。
はい、日曜日は、はい、見ましたね。
でも違う内容なので、
はい、違う内容なので、
ね、そこがちょっと
昨日のはどうだったんだろうとか、なんか、
ね、
頭をかすめたりすると
余計気になってしまって、
はい、
そうですか。来年はもう予定決まってる、
はい、来年はいつもこの、はい、と31日の夕方一番最後にはあのこういうシンポジウムで、はい、まあ、今回はライブ配信があったんですけども、うん、はい、その時に来年の予定が発表されるのが恒例になっていまして、うん、はい、来年は10月29日、うん、30日の土日になっていますので、はい、もうすでにチェックしてください、
ね、そうですね、10月の最後の土日、
はい、そうですね、今回も、はい、
いうこと
なんですね、そうなっていますね。
じゃあぜひ来年の予定ね、
はいはい、
来年はどうでしょうね、ちょっと落ち着いてたらもうちょっと参加できるところ増えてるかもしれませんね、
はい、そうですね、はい、そんなようなお話をされていました。
あ、ぜひ楽しみに皆さんしていただいて、
はい、
あの建物好きの方、はい、そしてちょっと興味持った方も行っていただきたいなと思いますね。
はい、
分かりました、
はい、
次回が今年締めくくりとなりますので ね、
そうですね、
12月ね、
はい、本当ですね、はい、
まあ、あの1年を振り返っていただいても結構ですし、まだまだ紹介したいところきっとあると思いますので、
そうですね、
来月も楽しみにしております。
はい、わかりました。
はい、ということで今日のはちみつ情報局鈴木さんでした、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。